先週のイ・ジェチョル牧師先生が詳しすぎるほど紹介してくださりましたので、負担を感じつつ今ここに立っています。私を紹介なされながら進学大学院の成績までお話しなさっていましたが、上位だったような気もするんですが、トップ3以内に入っていたというのは負担を感じます。卒業後に1000名を超える卒業生が牧師試験に応じましたが、その時イ・ジェチョル牧師先生は首席で合格しました。私たちの教友の皆さんは知っていらっしゃいましたか？イ・牧師先生は私の成績のことをお話になりまして、私も後悔するほかありませんでした。首席でいい牧師先生が合格しましたから、私たち若い者は恥じ入りました。そして学校全体も驚くことになりました。入学生の成績がいくら優秀であっても、卒業する時がより重要であり、初めより後の方が良くないといけません。私たちの信仰の人生も、人生の前半戦も重要ではありますが、後半になるほどより深みがあり、美しくねばなりません。イ・ジェチョル牧師先生は牧会を始めたチュニメ教会でヨハネによる福音書、私たちの教会では使徒言行録を順序説教して依頼します。順序説教という用語はイ・ジェチョル牧師先生が作った用語ですが、文字通り聖書を順序に沿って説教することです。イ・牧師先生の順序説教は韓国教会の講談に新鮮な変化を呼び起こしました。今はいろんな教会で順序説教を実践する牧会者がたくさんいます。担任牧師先生が使徒言行録を、ジョン・ハンジョー牧師先生がヨハネの黙示録を順序説教していらっしゃいますので、私は、旧約聖書を選択するのが良さそうです。短いながらも福音と伝道という主題が明確なヨナ書を順序説教することに決めました。皆さん、ヨナといえば最も先に思い浮かぶことは何でしょうか？魚のお腹に入って出てきた人、命令を避けて逃げていった人、不平をたく気まぐれが激しく不平をたくさん言った預言者。私たちはヨナを面白い物語の主人公と考えますが、しかしイエス様の評価と教えは私たちととても違っていました。福音書を見ますと、イエス様が言及なされた旧約時代の人物は全部で15名です。その中で預言者はエリア、ダニエル、ヨナの3人だけです。その3名の中での預言者の中でヨナに最も多く言及なされました。マタイによる福音書12章でこのように紹介なさいました。38節から40節。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。イエス様がヨナを紹介する時、ヨナの印がイエス様の印であるとおっしゃいました。ヨナの伝道活動がイエス様の救いの活動の象徴であるとおっしゃいました。 ですからヨナ書はわずか4章に過ぎませんが、短い物語ですが、旧約聖書全体をメシアであるイエス様に焦点を当てさせる重要な役割を果たしています。でしたら実際にヨナはどんな人物だったでしょうか。ヨナはガトヘフェル出身です。ガトヘフェルという地名は井戸端のブドウ酒という意味です。実際そこはブドウの木がたくさん植えられた地域で、ブドウ酒の生産地でした。父親の名前はアミタイですが、まことである信じるに値するという意味でした。真実に信仰で生きることを望む名前です。アミタイが息子を産み、名前をヨナと名付けました。ヨナという名前の本来の意味は鳩という意味ですが、男の子に鳩という名前をつけることからして、ヨナは幼い頃可愛い子供だったようです。ノアが大洪水の時、雨が止み水が引いたかを調べようと箱舟からカラスと鳩を飛ばしました。カラスは戻ってこず、鳩はオリーブの枝葉を口にくわえて戻ってきましたので、水が引いたことが分かりました。その後鳩は嬉しい知らせを伝える平和の象徴になりました。マラソンの優勝者に月桂冠をかぶせ、オリンピックの開幕行事に鳩を飛ばすのはこの聖書に由来しています。ヨナの父親は自分の息子が鳩のように柔和で平和を伝える人になるのを期待していたのでした。このような家庭の背景から見た場合、ヨナは安定した信仰の家庭に生まれ、生まれながらの信仰の人として着実に成長し、預言者として証明を受け、神様のしもべになりました。預言者の生活も忠実に送ったようでした。それで国政を取り扱う役に抜擢され、ヨナは北イスラエルの王ヤロブアム2世に預言を任せられる人になりました。列王記14章25節から27節まではヨナがどんな役割をしたかが記録されています。しかしイスラエルの神主がガトヘフェル出身のそのしもべ預言者アミタイの子ヨナを通して告げられた言葉の通り、彼はレボハマトからアラバの海までイスラエルの領域を回復した。主はイスラエルの苦しみが非常に激しいことをご覧になったからである。つながれている者も解き放たれている者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。しかし主はイスラエルの名を天の元から消し去ろうとは言われず、ヨハシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。ヤロブアム2世は41年間イスラエルを統治しました。歴史的に王朝時代には一人の王が長期間統治するとき、大体全盛期を謳歌します。モンゴル帝国を建設した人はジンギスカンですが、全盛期は彼の孫の元帝国の世祖フビライの時代でした。フビライは35年を統治しながら歴史上最も大きな領土を占めました。朝鮮を建国した大宗イ・ソンゲは6年を治めましたが、セジョン大王は32年間統治しながら朝鮮の歴史上最も偉大な王となりました。ヤロブアム2世が41年を統治し、イスラエルの第二の全盛期を開いた時、ヨナは王のそばにいて国家の危機的状況を打開し、政策の方向を提示し諮問する国の精神的な指導者の役割をしました。そんな役割を果たしましたので、ヨナは国際情勢を把握することに精通していました。 ヤロブアム2世の統治時期は紀元前793年から始まりましたが、この期間アッシリアでは3名の王が交代で治めていた政治的混乱期でした。アッシリアは傑出した王シャルマナッサル3世の指導のもとに成長と繁栄を繰り返し、メソポタミア地方の覇権国家になりました。しかしシャルマナサル3世が死んでから王子の間で内紛と葛藤により混乱が起こりました。内乱を鎮圧するのに忙しく、王が対外征服戦争を起こす余力はなく、ひどい飢饉が続けて発生しながら経済は沈滞に陥りました。弱り目にたたり目で、真昼に太陽が完全に隠れる皆既日食の現象が起きましたが、民心が動揺し不吉な兆しだったとアッシリアの歴史書に記録されています。この隙に乗じてヨナはヤロブアムに領土を拡大し国力を増すよう助言しました。その結果レボハマトからアラバの海まで領土を回復しました。レバハマトはソロモン王国の北方限界線でした。アラバの海は現在の死海と紅海の赤羽湾まで、南の端にまで至りました。その上東側はダマスカスを奪回して、ダビデ時代の領土をほぼ回復し匹敵する大きな土地を占めました。自然と国民世論も政策遂行に対する支持が高まり、政局は安定し、北イスラエルは全盛期を迎えることになりました。ちょうどこのような時にヨナに神様の御言葉が臨みました。ヨナ書1章2節です。さあ、大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。神様の御言葉の中にある3つの動詞の命令語がヨナがすべきことを具体的に教えてくれています。一番先に出てくる動詞の命令語はさあ立ち上がれです。ここで使用された動詞組む、立ち上がれはイザヤ書60章に立ち上がれ光り輝けで使用された単語と同じです。単純な意味で席から立つというより、より断固として決断を促す意味が盛り込まれています。人間なら誰でも安定を望みます。席を確保したら動くのが嫌なものです。ここがいいのでと言いながら安逸にその場所に留まることを望む人生に、神様は新しい変化を促したのです。聖霊がなされた出来事を記録した使徒言行録には、ひときわ立ち上がれという命令語がたくさん出てきます。その中の代表的なものを紹介しますと、エチオピア王の管理に聖霊を授け民族を変化させることを始められた時、聖霊はフィリポ執事に立ち上がれとおっしゃいました。使徒言行録8章26節です。さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。迫害者サウロを偉大な使徒パウロとして召し出される時、アナニアに命令なされた御言葉が立ち上がれでした。使徒言行9章11節です。アナニア立って直線通りと呼ばれる通りに行き、彼は祈っている。ユダヤ人以外には関心がなかったペトロに神様は命令なさいました。コルネリウスを紹介しながら立って下に行き ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ、とおっしゃいました。私たちは現在の場所に安住してはいけません。主がおっしゃいます。あなたは立ち上がりなさい。神様の御言葉が望んだら新たな変化と挑戦が始まります。二つ目にヨナにおっしゃった動詞の命令語は行けです。立ち上がったならば行けということです。アブラハムを呼び信仰の祖先とみなし、イスラエル民族を建てられた最初の命令語は神様が示してくれる新しい地に行けということでした。創世記12章1節から2節です。主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。イエス様もこの地で最後に弟子たちに与えた言葉もこのようでした。マタイの福音書28節19節20節です。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって聖霊を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。イエス様は復活なされた後、弟子たちに与えた御言葉は、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。ここで使わされたという言葉として、アポストロス、韓国語では使徒ですが、ギリシャ語をラテン語に翻訳するとミッシオ、使わすとなりますが、ミッシオからミッション、ミッショナリーと我々がよく使う言葉が生まれています。それでミッションは使わされるということです。主は私たちを使わされたからです。教会に集まることは本当に重要です。集まると恵みを得ます。信仰も成長します。恵みも得られます。それで私たちはできる限り集まることに尽力せねばなりません。しかし教会が駐車場となってはなりません。私たちの教会の牧会哲学は、教会はガソリンスタンドのようなところとしました。御言葉で充電され、新しい心、新しい勇気を持って私たちの生活の場に戻り、受け取った御言葉を厳しく適用し実践しながら、神様が私たちはその場所に使わされた主の御心を成し遂げねばならないのです。それで集まる教会も重要ですが、散らばる教会はさらに重要です。クリスチャンの信仰はこの世と生活現場の中で検証され、その現場で光として塩として香り漂う捧げ物として捧げられるとき、私たちの人生が礼拝になることでしょう。三つ目にヨナに応対になった動詞の命令形は呼びかけようです。自分の考え、自分の哲学、自分の経験を呼びかけるのではなく、神様の御言葉を、御心を呼びかけることです。大いなる都ニネベに行って、これに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。大いなる都ニネベという表現、大いなるという言葉のヘブライ語はガドルですが、巨大な、大きなという意味もありますが、偉大な、重要なという意味も持っています。ガドルというこの単語はヨナ書にだけ14回出てきます。8回は大きいという意味で使われています。そして重要なという意味で6回使用されています。大いなる都ニネベという時、 地形的に大きいという意味もありますが、ここでは重要な都ニネベという意味で使われました。私たちはニネベの都の外観、規模の大きさに関心を置くのではなく、神様がこの都市をどう見ていらっしゃるか、神様の御心に盛られたニネベを思わねばなりません。信仰生活とは、自分の観点から見るのではなく、神様の御心で眺めることです。ニネベを見るヨナの視線と神様の視線は違いました。ヨナは悪でいっぱいのニネベが一日でも早く滅びることを望みましたが、神様はその都に住んでいるニネベの民の霊魂を哀れに思われました。神様には大切でない人は一人もいません。神様の前に戻れないほどの滞在人はいません。神様の前に戻るには遅くなったという悪しき者はいません。手もて前書2章4節に、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとおっしゃいました。神様はイスラエルの民だけではなく、ニネベの民もアッシリアの国民も、神様の前では神様の形のままに作られた人間であり、彼らをも救われることをお喜びになられました。相変わらず私たちの周囲には救いの頼り、十字架の贖罪の事件を知らないまま、あるいは聞いたことはあっても背を向けているために、永遠の審判の前に立つことになるたくさんの霊魂がいます。この方々にこの生命の福音を伝えねばならない使命が私たちにあります。しかしこの事件の中で私たちが注目せねばならない教訓があります。神の御言葉がヨナに臨んだは、少なくともヨナが神様と開かれた交わりの通路を持っていたということを証言してくれています。あふれるほど御言葉を聞いても、聞く耳と開かれた心がなければ、その御言葉は空気を振動する波動に過ぎません。しかし御言葉が耳に聞こえ始めた人は、現実がいくら厳しくても決して滅びることはありません。むしろ物事があまりにもうまくいくようで、御言葉を聞く時間がない人が問題です。礼拝の時間に座っていても、御言葉が自分に与えられる御言葉と思えないならば、人生の危機が始まっている兆しと見ることができます。ヨナは忙しい中にも耳を傾ける霊的な交わりを維持していました。私たちに神様の御言葉が望んだら、私たちはどうなりますでしょうか。神様の御言葉は霊的な鏡になり、自分たちの姿を映してくださいます。自分の現実 と姿をしっかりと発見させてくれます。ヘブライ書4章12節13節です。というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。御言葉は私たちを照らしてくれる透明な鏡なので、私たちは御言葉の中で私たちの醜悪な実像を発見します。それで御言葉で自分自身を育むことで、聖なるクリスチャンとして変わっていくことができます。御言葉の鏡が私たちをもし照らしてくれないならば、私たちは欲望に目がくらみ、どこに行けばよいかわからないまま、この世の風潮に流されていく人になることでしょう。最近は IT 機器やメディアがよく発達していますので、 いつでも望むなら神様の御言葉に接する機会がたくさんあります。自分が望むならば聖書を見ることができるのみならず、聞くこともでき、説教の御言葉を簡単にダウンロードもできます。説教と御言葉があふれているのにもかかわらず、人々の霊魂はさらに乾いていきます。なぜそうなのでしょうか。その理由は、伝えられる言葉を神様の御言葉と受け取らず、自分の考えを信じているからです。御言葉を聞いても自分の気に入ったものだけを取捨選択し、自分の都合の良いように持ってきて使うためです。愛する教員の皆様、自分自身に必要な御言葉は甘くありません。口に苦くても聞きづらくても、私たちにくださった御言葉として受け入れ、従順であれば変化が起こります。そして御言葉を聞いても信じなければ意味がなく、信じても行わなければ神様の御言葉は私たちに働きません。しかし純粋に受け入れ、幼子のように従順であるとき、御言葉の能力が現れます。信仰の成熟とは、神様の御言葉に耳を傾け、自分を空にして、その空にした場所を神様の御言葉で満たすことです。イザヤ66章2節は御言葉と神様の保護を説明しています。これらはすべて私の手が作り、これらはすべてそれゆえに存在すると主は言われる。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人と言います。神様が顧みられる人の特徴を示してくださっていますが、一つ目は苦しむ人です。謙遜を持って主よおっしゃってください、私が聞きますという人です。二つ目はその御言葉に霊の悔い改めで応じる人です。三つ目は神様の御言葉に重きを置いて聞き、恐れ従う人です。そんな人々を天地万物を創造ならされた創造主の神様は顧みて導くと約束なさいました。ユーゴスラビアに生まれ、修道院の付属学校で地理学を教え過ごしていた修道女に神様の御言葉が臨みました。安穏な修道会から出て行き、道端で苦痛を受ける貧しい人々の世話をしろというものでした。彼女が見知らぬインドのカルカッタで黙々と主がしろとおっしゃったことを遂行したとき、神様は彼女を通して全世界の人々に貧しい霊魂への神様の御心を表されたのです。カルカッタの往来で通りに捨てられた人々をテレサ修道女一人だけが目にしたのでしょうか。街頭に倒れた人々がかわいそうだとテレサ修道女だけが感じたのでしょうか。たくさんの人々は視線だけ移しそのまま過ぎていきましたが、彼女は心の中に神聖な負担をくださった神様の御言葉として受け入れました。神様の御言葉が彼女に望まれたのです。そして自分の場所から立ち上がり、呼び出されたその場所に出て行き、神様がくださった霊魂たちに仕え一生を捧げました。預言者として証明を受け、すでに預言者の道を歩んでいたヨナに神様が再び任務を与えられたのは、これは証明の中の証明です。私たちの大部分はすでに神様の証明を受けて主の子供となりクリスチャンとして生きています。そんな私たちに神様は新しい証明、 照明の中の照明で私たちを再び焼成しています。今まで受けた恵みを人生で立証する新しい使命を持って生きろというものです。皆様、人生の現場の中でどんなことに神聖な負担を感じられていますか？生活する中で心に触れる憐れみに取られたことがありますでしょうか？その場所は私たちの家庭となるかもしれませんし、職場になるかもしれません。私たちの近くの隣の出来事になるかもしれませんし、遠い外国となるかもしれません。神様は今も私たちに聖なる負担を感じたその場所に行けとおっしゃいます。そこで生命の福音を呼びかけよ、キリストの心で使えよとおっしゃいます。昨年年末まで私たちの教会の登録教友が、信徒の皆様が 12,024 名です。その中で半数を超える 50.2%、 6,038 名が10代の青少年です。20代と30年代の青年です。なぜ神様がこの若者たちをヤンファ人100周年記念教会に呼び集められたのでしょうか？週末になると数多くの若者が私たちの教会の近所、特に本育大学の前に数多く全国から集まります。そこにいる若者たちにも生命の道、救いの道をどのように伝えられるか、もどかしい心で祈っています。私たちの教会が若者たちへの聖なる負担を持たざるを得ません。教友の皆様はまたどんな分野に聖なる負担を感じていらっしゃいますでしょうか？そのような心は御言葉に望まれる神様の信号であるかもしれません。すべてのクリスチャンは自分自身を超えて全世界を救われようとする神様の御言葉を記憶し、神様の救いの御業に加わることで、聖なる負担をくださる神様の御言葉に応じなければならないでしょう。ヨナに御言葉で望まれた神様は、四旬節第三の主日を迎えた今日、私たちにも御言葉でお望みになられています。お祈りいたしましょう。ヨナの人生の中に訪ねていかれて新しい使命を与えられた神様、今日私たちにも訪ねてこられて御言葉で望まれてください。立ち上がり行って呼びかけようとおっしゃった主の声を記憶します。安住しようとした私の人生の場所で、主が下さる聖なる負担を悟り決断することができますように、私の人生の場所で生命の福音を伝える証人にならせてください。苦しむ人になり、霊の悔い改めで神様の御言葉に反応させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。